ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
スティーブン・スローマンさんとフィリップ・ファンバックさんというアメリカの学者さんですね。
はい、
注目されつつある学者さんということで、早川書房が日本語版を出しております。はい、無知の科学。
はい、
副題が知ってるつもりなんですが、
はい、
まあ、その人間の愚かさといいますか、こう知ってるつもりでいるという、これいいかなと思って手にした本でございます。
はい。
つかみはね、はっきり言ってスティーブン抜群だよ君は。
ほう。
つかみでなんで見せられたかっていうのを語り始めましょうか。
はい。
1954年3月の1日、ビキニ環礁というところで人類を揺るがす大実験が行われた。これ、かなさん知ってる、はい、ビキニ環礁って、
はい、
知ってるよね。
水爆実験ですね。
水爆実験です。キャッスルブラボーというコードネームの核実験、水爆の核実験が行われた。人類史上最大の破壊力を持つ水素爆弾を使った核実験。わずか9年前の原子爆弾、リトルボーイに比べ、300倍の威力があった。人間の科学力のかなさん、凄さだよね。
はい、
わずか9年で300倍の威力を増した爆弾を人間は作る知恵を持っているわけですな。これがすごいことだとすれば、それで300倍の威力ということで万全の体制が整えられたと。爆心地から100キロ以内の立ち入り禁止、ビキニ環礁近くの島に住む島民たちもロンゲラップ島やウチリック島へ強制疎開させられた。マグロ漁のすべての民間漁船も安全のため100キロ外へ出された、
はい、
そういう意味ではアメリカ偉いっすよね。きちんと安全を考えて、賢いアメリカ、科学のアメリカ。その時厚さ90センチのトーチカに守られた兵士は安全確保し、空気中の放射能を検知のため B-36 という飛行機が飛んでいたと、
はい、
これも全部科学的に計算した安全圏だったんですね、そして海上だけではなくて海中でありますけども、爆心地から深くソ連のスパイ潜水艦を警戒するため米潜水艦が危険外で先行しスパイ活動を見張っていた、
はい、
そしてついにその瞬間を迎えて水爆核実験が行われた、
はい、
記録によれば地面はゼリーのように揺れ、 B-36 空中に舞い上がった900メートルで観測していたあの飛行機はなんと熱と煙が立ち込めたという。そして100キロ圏外に逃げていた日本の漁船である第五福竜丸、これは砕けたサンゴ礁のかけらが雪のように降り注ぎ、それを船員が全員浴びていたという。
はい。
なんと今私が話した潜水艦から空中に浮かんで観測していたものから、厚さ90センチのトーチカに守られ安全を確保した兵士まで全員被爆。これ第五福竜丸だけではなく内緒にされたんですが、アメリカの兵士も全員被爆してるんですよ。
はい。
実は計算間違いか、科学のアメリカが水爆の威力は計算し直したら300倍ではなくて1000倍であった。
え
かあ、
計算間違いじゃ済まされない問題ですよね。バカ
ですね、
はい、
この実験のように一つの水爆実験に関して数万人の関係者がいる。で、その関係者のうちその威力を計算した科学者は数人であった。誰一人チェックしなかった、
はい、
この本のスティーブン、いいとこ目つけましたね、
はい、
私たちはどうやら間違いなくそういう世界に今住んでるんだって、
はい、
人間というのはこれほどのバカをしでかす生き物なのだ。それを決して忘れてはいけない。 世の中で一番怖いのは、皆さんこれ全てのもう私にもあなたにもみんなに伝わる言葉ですが、世の中で最も危険なのは何か、それは知っているつもり、
はい、
これが最も怖いとスティーブン&ファンバックは訴えてるわけですな、
はい、
では私たちはいかにものを知らないか、知ってるつもりで平気で生きているかを探っていこう、
はい、
ではかなさん、
うわ
来ましたよ、
はい、
水洗トイレ
急な話ですけど、うん、
なぜ水は流れる、なぜお物を流し出して次の水がこっちにやってくる、だってあれ北海道は大変だったですね、もう皆さんお気の毒でね、電気がないと、あるいは水道の水がないと、
はい、
水洗トイレ使えなかったわけでしょ、
はい、
数日間、ではその水洗トイレはどういう仕掛けなのか、
そんなの考えたことない、
そうなんですよ皆さん、私たちはなんとこれね、スティーブン、フィリップも言っておりますが、私たちは身の回りの 90% を説明できないんですって、
はい、
まあ、知ってるつもりで生きていく言っているという我々の暮らしがいかに脆いか、いかに危険かを、さあこのスティーブとフィリップ2人に教えてもらおうと思います。トイレの仕掛けに関しましては明日の続きということで、ちょっと皆さんトイレに入ってその仕掛け考えてきてください。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
いかに我々は知ってるつもりで生きてるか、身の回りのどこまで言葉で説明できるのか、
はい、
現代人は自分でこういろんなものを使ってるんですけども、その 90% について説明ができないという、
はい、
まあおっしゃる通りですな、
ええ、
自動ドアってなんで開くかよくわかりませんしねエレベーターってなんで上下してるのかね、
まあそうですね、説明はできないです、
説明できないですよね、はい、電車はなんで動いてるのかね、
はい、
考えてみたら説明できないことばっかで、中でも馴染み深いと言いますか、皆さんがお世話になっております水洗トイレ、
はい、
なんであれは水が入れ替わるのか、
まあ水が渦を巻いて、
うん、
多分下からもあれ吸ってますよね、シュッって、それで水がピュッと流れる
どうやって吸うんだよ、どんな仕掛け
で、わかんないですけど、なんかね吸い込まれていく感じが、
このトイレの発明ものすごく時代が古くて19世紀、
はい、
1880年代から、1880年代にも発明されておりまして、基本構造は21世紀の今までほとんど変わってないという、ある意味で完璧な発明なんでありますね、
はい、
で、実はと申しますと、これはどういう仕掛けかと言いますと、トイレ水が溜まっておりますね皆さんね、うん、あの水どこまで水が溜まっているか、必ず水が溜まっております、
はい
はい、実は壁の中に同じ高さの水が溜まっている管があるんです、管が、
はい、
U の字型になっていると言った方がいいのかな、イメージしてくださいね、管がありますよね、キューッと上に上がってるんです、その管が、
うん、
で水はというと、おトイレに最初からある水とそのキューッと上がったところに同じ高さの水があるんです、
はい、
わかりですね、
はい、
これサイフォンの原理と言っていいのかな、それで上から水を流すと、うん、ザーッと水が落ちてきて押し流して同じ管の高さのところで水が止まるんです、
うん、
分かりにくいか、
図書かれてますね、
もういやこういうこともあろうかと思って図に書いてきたんですね、
はい、
ボールがあってその下から U の字型に伸びた管がある、
はい、
管の中に水があって、はい、その水が横のボールと同じ高さになると水が自動的に止まるわけです、
これが図を見れば分かります、なんとなく
図を見ればね、はい、ちょっと口の説明では分かりにくかったろうと思いますが、勘弁してくださいね、でも一番言いたかったことは、格のごとく我々は、まあ、身近な暮らしの中でもそのものがどのような仕掛けで動いているのか知らないというね、うん、
はい、
まだいっぱいありますな、エレベーターとか、それから自動扉とか言いましたけども、古い発明で未だにうまく説明できない、ファスナー、
すの？
なんで閉じるのか。
あれ子供の頃初めてファスナー見た時、不思議だなって
ずっとやってました。やってたよな、うん、
不思議です。確かに
やっぱりね、世界の 90% 説明できない、すなわち知っているつもりで生きているんだと、
はい、
そのような錯覚に生きておる。その錯覚を自覚するかしないかで生き方が大いに変わってきますよというね、
はい、
それから今年はやっぱりそういう意味では大活躍したんじゃないかなと思いますけども、気象
お天気ですか。
お天気ですね、はい、これについてもこの2人、スティーブンとフィリップは提案してますね、
はい、
彼曰くでありますが、気象について、天気について人間が持っているデータはせいぜい150年ぐらいなんだって、
ええ
ということは、地球全体のことで気象を占おうとするときにもう2秒か3秒ぐらいのデータでしかないんだって。
あ、全部を見渡すと、
うん、はい、150年なんて言うと、
はい、
だからデータとしては少なすぎて、天気予報、気象というのは相当正確に当てることは難しいと、うん、大雨が降る降らない、台風の進路、竜巻、高潮、海抜、時、ところ、山、海、川、そういう条件がバーッと重なってくるんで、気象というのはやっぱり相当予報が難しいと。そういうことを聞きながら踏まえながら天気予報と付き合った方がいいですよと、
はい、
確かにかなさん、今年思わなかった一番わかりやすい例だけど、20号って半分当たったような当たらないような台風予想でしたよね。
台風20号ってどの時点
で もう忘れちゃったか。同じようなコース、
迷走したやつでした、
うんうん、
あ、また戻ってきたってやつか、
急 急にカーッとあの四国方面間に上陸したやつ、
はい、
これあのダラダラって言ってたんですけど、意外とスッと抜けたんですよ。まあ雨は降りましたけど、
はい、
で21号、風が強いったらこれ綺麗に当たったんですね、でこの20号と21号っていうのは、これちょっと聞く方の立場で言うと、20号は半分しか当たらなくて21号はズバリ当たった、
はい、
受け止める側ってあの命を助ける手段なんか繰り返すじゃない、
はい、
台風がやってくるために全く同じことを繰り返し言うっていうのは、なんかこう予報の方ももうちょっと言葉を、まあ勝手な要求でございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日ちょっとあの気象予報の方に注文をつけましたけども、
はい、
うん、ただあの台風が来るたびに同じ注意ばっかりされると、注意に返して鈍感になるということを申し上げたかったんですよね、
はい、
その意味では台風が通り過ぎるたびに気象庁の人が出てきて、今度の予報はこことここが当たったけども、こことここは外れましたとうとう少し聞かせていただけると、自分の身の回りのこう自分が見聞きした台風の記憶というのが、この次にやってくる台風に関して磨かれるような、
分析してもらいたいですよね。
そうなのよ。
そうすると分かりやすい、
分かりやすいんですよね、はい、もう全部同じことを言いますから、どれがどれだか分からなくなっちゃうんですよね。これなんでこんなことを言うかというとですね、これはあのこの本の中、スティーブとフィップが言ってることなんですが、私ども人間と申しますのは後ろ向き情報、過去の情報を前向き情報に変換するという、
はい、
そういう能力を持っとるわけですな、だからこそ我々の暮らしがそこに あるわけなんで、後ろ向き情報っていうのをちゃんと聞かせていただきたいんですね、
うんうんうんうん、
それからあのものすごく防災なんかに詳しい方がいらっしゃって、なんかこう反省してらっしゃる方、あのなんか用心した方がいいっていう方がいますよね。
はい、
あの北海道の地震なんかで液状化かなんかでね、ここら辺はねもう水出ますね、この土から見てっていうね、うん、 そらそうかもしれんけど、先に言ってあげなさいよ、あなた。なんかああいうの、もうそれ合点が行かない。それから関空に関してもそうでね、その滑走路の高さに関してね、
はいはい、
この飛行場はあの想定外の波に弱いですねって、うん、みんな弱いよ、想定外に、
しかも毎年沈んでるっていう、ね、
そうですそうです、
そうなのと思いますよね、うん、
しかしあれ一見便利そうだけど、本当に子供の理屈で考えたら当たり前だね。飛行場に行く道が一本しかないんだもんな、うん、そこ通れなくなったら孤島になっちゃうよな、
はい、
そういう意味で前向き情報ばっかりで作っちゃった飛行場っていう感じもしないでもありません。あの想定内外でこう考えてる考えないをジャッジするのはもう本当にやめた方がいいですね、なんかね、はい、想定内ってなんかね、昔あの会社をあの頑張って乗っ取ろうとした人が作った言葉だけど
そうですね、
人間には分かっていることがあります、
はい、
そして分からないことがあります、
はい、
分からないことには2つ種類があります。分からないということが分かっていることと、分からないことが分かってないこと。
あ、分かりますそれ
な、
はい、
この2つがあるんですよ、
うん、何が自分で分からないのかが分からないってことあります
の。そうですそうです、はい
はい、
そのことに関しては人間は謙虚であるべきだと。いつも人間は分からないことが分からないっていうその側面を持っているんだと。あの見てて最近不思議な世界になってきたなと思いますのは、
はい、
ちょっと私のところにも数字なんかが具体的にね入ってくるんですけど、とあるクイズ番組なんて 5、6% 取れば OK というそういう時代です。
視聴率が
です、視聴率ですね、はい、せっかくテレビドラマは金がかかるんで2桁、
はい、
15以上っていうのが暗黙の了解で、
はい、
そういうところに生きておりました。
だって昔はテレビドラマってトレンディドラマって 38% とか 40% 近く撮ってましたもんね、
はいはい、で私はそういう時に、まあ、そういう仕事をやっとったんですけども、
はいはい、
幸せなことに今はというと BSR は CSR はもう本当に本当に山ほどチャンネルが増えたわけで、それで割っていきますとどんどんという。でも地上波が現代今を映し出すとすれば BS が過去、
え
BS
BS が
BS の扱いって割と昔のやつ多いじゃん。まあ私もこの間賞いただいたんですが、
はい、
賞は輝いていたで、
あ、おめでとうございます。
番組そのものが後ろ向きですもん昭和をやってますから
そうですね、
うん、それとあのやっぱりあの8チャンネルの BS でよくやってるのはあの鬼平犯科帳ですよね、
はい、
あれを中村金之助さんの代からやってますから、やっぱりなんかこうちょっと過去、あ、日テレなんてあんたあれだよ、あの相変わらず笑点の司会者はあの人よ。
どなたの時ですか？
あの円楽さんとかなんだっけ歌丸さんの司会のやつをやってるんです。
逃してる、
うん、それつい見ちゃうのね。
わかります、つい見ちゃうっていうの。
つまりテレビの電波って今前向き情報と後ろ向き情報を両方やってるんです。だから遠野英二郎さんの水戸黄門とかやってるもんな。やがて私もあっち行っちゃうんだろうなと思ってな金八先生も始まったらなんかねものすごい本数ありますから
、はい、
延々とという。だからテレビが今前向き情報と後ろ向き情報で地上波 BSCS となるわけですよ、
はい、
やって考えると人間にとりましては天気予報もそうですが前向きと後ろ向きの情報が必要であるというね。これがやっぱりあの明日を予見、明日を予見するそういう能力に変換するための大事な素材ではないだろうかというふうに思うんでありますな、
はい、
人間というのは実に不思議な生き物で、あります。いろんな物語がありますが、ちょっといじるとたちまち物語が別の物語になるというそういう不思議な側面があるということ、それは明日の話にしましょうかね、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
知ってるつもり。スティーブン・スローマン、スローマンとフィリップ・ファンバックというアメリカの学者さんが書いた、人間いかに無知であるかということを科学的にという著者が紹介しております、未来を予測する力を知恵で埋め合わせをすると、こんな素敵な話ができますと、ということでありますね。
はい。
ある商店街、スプレーの下品な落書きをする若者がいた。その若者を捉えた店主は彼を怒らず訴えず、その落書きに10ドルのお金を払い、この商店街のすべてのシャッターに夜間人がいなくなった後、別の種類の落書きを書いて、バラエティに富んだシャッターへの商店街にしてくれ、
はい、
ギャランティーについては落書きの出来不出来によって決定したいということで、一番最初の落書きには10ドル払ったんですが、次は出来が良くなく5ドル、
はい、
さらにその次はとだんだん値段が下がって、4回目5回目の落書きの時には1ドルになったという。6日目、若者はその町から逃げ出したという、
はい、
これはあの主人公が切り替えるわけですよね。いたずらを叱るとかっていうことではなくて、いたずらにギャラを払うことによって、そのギャラの対価でだんだん彼は疲労を覚えてくるという、実に巧妙な落書きをやめさせる大人の知恵だったわけですね。これは物語の乗り換えがあるんですよ。だそういう意味で後ろの物語を前向きに変えるという、
はい、
これは因果を実にうまく取り入れたわけですよね。これマーク・トウェインなんかもそういうのありますよね。あの親からペンキ塗りを頼まれたあの主人公が楽しそうに、本当は楽しくないのにやってて、
はい、
そうすると仲間が集まってきて、あんまり楽しそうにやってるんで、買ってくれ、俺にもやらしてくれ、頼むよって言いながら、すっかり小銭まで巻き上げてやらして、
はい、
綺麗に壁は塗り替えられましたという話なんでありますけども、
はい、
態度によっていかな出来事も美しい物語に変えることができるという、ちょっとこう個人的なことであんまりこの番組で喋るのはふさわしくないけど、
はい、
9月つくづく思ったんだけど、
ええ、
あの坂上さんがえらい興奮して、だから俺ついテレビ見ちゃうんだけど、
坂上忍さんですか、
うん、ジムで走りながら見ちゃうんだけど、
あ、はい、
あのコーチのあの叩き方はないね、
あの体操ですね。
大変申し訳ないけど、俺にも娘がいるけど、娘が好きでやってることでも、あのコーチがあんな風に叩いたら、俺はあのコーチ叩くな。
相当な力で叩いて、
絶対許さない、
ね、
人んちのお嬢さんをあの速さで叩けるっていうのは、
ただ当時選手側はそれを受け入れてましたからね。
いや俺は許さない。俺があの人の親だったら、俺はあのコーチ絶対に、
いや私もそうです、うん、もし子供がされたら
な、
それ違うんじゃないのって、やっぱなっちゃいますね。
いやいや、その前にも黙ってなんか振り回してるよ、
うん、
そらあのコーチの額から血の一滴も流していただかないと、そら気収まらないよ、
うん、
あんなのであんた お給料払えませんよ今月分つって教えていただいた、うん、とんでもね、それがいい例じゃんかな。ほらあの時さ、はい、こんなもんだなと思ったけど、後ろ向き人との差をもろ感じたのはさ、あの大坂さんっていう人いたじゃん、
テニスですか、
あのコーチ、
はい、
あの人はビンタかましたとは思わないよ
そうですね、
あの人があの直美さんがふてくされてできないとか言ったとこでパチンって叩いたりしないと思うよ。
うん、
You can, you can、 君はできる、できる、できるって、ほらどっちがメダルを取れるね、どっちがトロフィーを取れるね。俺本当に思った、 あえてあのコーチにあの方法で彼女に金メダルを取ってもらおうよ。
うーん、
取れたら体操界でみんなビンタ大入り、
はい、
でも俺聞いたことねえよ、浅田真央についてたあのジェントルマンのおじいちゃんが、真央ってなるパチーンって 叩くか。
そうですね、
リンクを降りた時に真っ先にあったかいコートをかける人だで、さら違うよ。ごめん、違う話で盛り上がっちゃった。これ皆さん全部忘れてください。
はい、
でもストーリーを変える、その力が人間を人間たらしめたのである。さあ皆さん考えましょう。我々は昔昔アフリカ東海岸の草原の猿であった、
はい、
この猿はものすごく弱くて、もういろんな獣ものの餌食好物だったんですよ。一説によれば人類になる猿っていうのは4万頭ぐらいまで減ったんだってな、一回減ったことのある種なんだって、
はい、
黙れっていうのを死って言ったりなんかするのは蛇のシャアに影響を受けた猿の時の記憶なんだって。
へそうなんだ。
シーって言いながら噛みつこうとする蛇がいたんだろうな。それで蛇がいるぞの合図がシーだったらしいの、
はい、
国際的用語でしょ今
そうですね、
どこ行ってもシーって言いますから、はい、弱い猿が人になったのは何かというと物語の力なんですよ、うん、あれをこうやればこうなるのではないだろうかという後ろ向きを前向きの予測に変えてストーリーを作っていく力、これが人間を人間たらしめたのであるという。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけで知ってるつもりでありますが、人間は最も弱い生き物でいつ絶滅してもよかったという、そういう実にか弱な草原の猿であった。その猿がなぜものすごい80億ぐらいだと思います、まあそれぐらいの大勢の人類という人間という種に増えたのかというと、それは因果を共有し同じ物語をコミュニケーションとして持つ集団だからであるという、こう食い物探しに行って、最初はやっぱり森の食い物とかですけども、雑食である猿は大型の獣を狙うようになるわけでしょ、
はい、
だから最後はマンモスとか狙っちゃったわけで、うん、その時に前にこうやったから今度はこの手で捕まえようとか、それが想像する生き物にあった、想像できる生き物に、それがあの人類がここまで発展して人数を増やした理由なんですね、
はい、
ところがあまりにも前を向きすぎてけっつまずくっていうのが結構人間には多いぞということでありますね、はい、人間は分かりやすく物語を作ってしまいます。ですから何か問題があると今までの知恵ですぐ答えを出そうとする、
はあ、
そこに人間の大きな間違いがあるという、
はい、
これ一度やったやつでありますが、もう一回やりましょう。これラジオお聞きの皆さんも挑戦してみてください。はい、クイズの時間でーす
クイズ、
はい、バットとボール合計1ドル10セント、
1ドル10セント
1ドル10セント、
はい、
バットはボールより1ドル高い、ボールはいくら、
はい、これ1100円だったら分かるんだけど、
いいですよ1100円でも
1100円でもいいですか、
は
い、
バットとボール合わせて1100円で、バットはボールより100円高い、
100円高い、はい、
ボールはいくらか、
はい、これであれですよね、 1000円といくらって答えると間違いなんですよね、うん、500円と600円、
あ、ごめんなさい、間違えた、ごめん、俺の説明が悪かった、
はい、
今間違えた。バットとボールで合計1100円、バットはボールより1000円高いんだ、
1000円高い、はい、
で、はい、ボールはいくらでしょう、
1000円高いんだから
2つ合わせて1100円、は
い、ね、だからこれを1000円と100円とか言っちゃうと間違えで、
うん、
500円とな
んで500
円で50円と1050円だ、
そうです、
はあ、できた。
これはね2つ合わせですから、すぐね100円と、はい、ボールは100円と答えそうになるんですけども、
はい、
そうなりません、
はい、
これ実は50円なんです、
うん、
だから1000円高いんですな、
はい、
いきますよ、
え、まだ
あります、
はい、
湖面の水田毎日2倍ずつ増えていく、毎日2倍ずつ バッバッバッって広がっていく、はい、湖面の水田が48日間で湖全体が花で覆われました。では湖の半分が覆われたのは何日目だったでしょう。
すみません、もう一回問題
いきますよ、はい、毎日2倍ずつ増える蓮の花があります、
はい、
48日間で湖面全体48日で全部が埋まってしまいました、睡蓮で。ではその湖の半分が睡蓮で覆われたのは何日目のことだったでしょう。
24日目。
そうですよね、すぐ2で割ってしまうんですね。
違うんですよね、
でも思い出してくださいね毎日2倍ずつ増えるわけですから。
そうか、はい、
1日前の47日目、47日目に半分だったわけです、
はい、
それからまだいきます。これラジオで説明しにくいかな。これね、読売新聞でやってて、俺4日ぐらい考え続けたあの漢字問題、
はい、
これわかる。これ
ちょっと字が汚くてよく読めないんですけど、
ですね、上から読んで、
はい、
馬ともう一文字で単語、
馬なんとか、
馬なんとか、
はい、
その次に神様って書いて神なんとか、
神なんとか、
うん、もう一つがなんとか泣く、
あー泣く、はい、うん、
これで一単語、
はい、
でその横に子供の子なんとかと子供で一単語、
はあはあ、そのなんとかの一文字の漢字を当てるってことですね。
これはね本当に、
まあ、なんだろう、なんか分かりそうな気がするんだけど分からない。
聞きたいですよね答えね、
はい、
鹿だってよ。
あ、バカ、
うん、
か神に鹿で、
うん、これね進化っていうそういう単語があるんだって、
うん、え、鹿が鳴くっていうのは、
うん、鹿が鳴くだよ。
鹿が鳴く？
別の読み方してごらん。
か、鹿、かな、鹿鳴き。え？
鹿鳴き。
鹿、下流。
違う。
わからない。
六名館。
六。
六名館。六名。
あ、鳴くって、ああ、口辺の鳴くか。そかそかそか、わかりました。
それで子供の子で、かの子で、どうだ？
かの子、あ、ほんとだ。ああ、わかりました。
これ頭痛くなるな。この知らない単語をポンと入れられると人間って予測つかなくなるのな。
うん、
六名館だったら武田さんすぐ出てくるんだよ、
はい、
本当に。だけど館がなくて六名っていう、これは面白かったですね、
はい、いい問題ですね、これ。
いやいや、君から褒めてもらえると思わなかったな、はい、格のごとく、うわ、クイズ等々分かりにくかったろうと思いますがね、この続きまた来週のまな板の上で。